先週の6月6日の水曜日から7日の木曜日まで皆様に送り出されて CNFE 下北各半島スタディツアーというものに参加してきました。 CNFE っていうのは団体名称の略称なんですね。 C はクリスチャン、 N っていうのはネットワーク、 F っていうのはフォーで、 E っていうのはニュークフリーアースっていう時の E で、まあ、CNFE なんですけども、要するに日本語で言うと、原発体制を問うキリスト者ネットワークというふうになっていました。で、皆さんご存知かもしれませんが、下北半島にはですね、使用済み核燃料再処理施設のある六ヶ所村であるとか、原子力発電所東通原発、それから今建設中の大間原発、そして、まあ、三沢基地もあるわけですね。そういう関連施設が集中しています。つまり今回のスタディツアーの狙いの一つは、そういう下北半島の各施設を見学しながら、日本の原発体制の核心である核燃料サイクルについて学ぼうというものでした。核燃料サイクルが何かということはですね、今この時間お話しすることはできませんけれども、実際私自身ですね、下北半島にあるそういう各施設を回ることで核燃料サイクルについての理解が少しは進んだように感じております。さて、今日はルカによる福音書からエマオ途上の二人についての物語を読みます。で、本来ならばですね、先週の週報で予告した通り使徒言行録を読むはずでした。しかし急遽変更します。というのも、この CNFE 下北各半島スタディツアーに参加している間ですね、なぜか私の心にこのエマオ途上の二人の物語が浮かび上がってきたんですね。行きのフェリーの中で、帰りの電車の中で、そしてスタディツアー中のふとした時間にこの物語がたびたび思い出されてきました。皆さんの中にもですね、そういう方いらっしゃるかもしれませんけど、もともと私は聖書の中でもこのエマオ途上の二人の物語が好きなんですね。短い物語ですがとても印象的ですし、また読めば読むほど自分の心の奥にある大切な何かに触れてくるような気がいたします。余談ですけれども、皆さんの後ろの教会ロビーには絵がかかってますけれども、あれが今日のこの聖書の物語の絵ですね。エマオ途上の二人の横にイエス様が現れているという絵ですので、帰りにどうぞご覧ください。いずれにしましても、今回のスタディツアーを通してですね、このエマオ途上の二人の物語が何度も思い出されましたので、今日はこの物語を読みたいなと思ったわけです。で、簡単に物語のあらすじを振り返ります。場面はイエスが十字架上で殺された後、空っぽのお墓を発見した女性たちが仲間の弟子たちにイエスは生きておられるというメッセージを伝えた時のことなんですね。でもですね、仲間の弟子たちは女性たちのイエスは生きておられるという復活のメッセージをまだ信じることができないでいます。どのように受け止めればいいのか戸惑っているんですね。そして戸惑っているのは、今日の物語に登場する二人も同じです。そんな二人がエマオに向かって歩いています。この間起こった一連の出来事について話し合いながら、エマオに向かって歩いています。暗い気持ちを抱えながら。そんな時、見知らぬ旅人が二人に近づいて話しかけるわけです。そしてその三人目の人が二人に言うんですね。歩きながらやり取りしているその話は何のことですか。そしたら二人はその見知らぬ旅人に、エルサレムに滞在していながらこの数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですかと答えるわけです。で、それから三人は一緒に歩きながら熱心に語り合います。じゃあルカ福音書24章28節以降をもう一度読んでみましょう。一行は目指す村に近づいたが、 イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから、と言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。とっても印象的だなと思います。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされたとか、すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなったっていうのはですね、何かとっても大切なことを暗示しているように思います。だからですね、私は今回一泊二日でしたけれども、 CNFE 下北各半島スタディツアーで自分なりに経験したことを通して、もう一度この絵馬と杖の二人の物語を読み直してみたいなと思いました。28節ですが、一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされたとあります。でまずこの言葉について私なりに考えてみました。で目指す村って何でしょうか。で文字通りの意味ではエマオですよね。けれどもですね、目指す村に着いたと思ったら、イエスはさらにその先へと歩みを進めようとしたっていうんですね。どういうことなんでしょう。そこで私は考えました。私たちはそれぞれ何かを目指して生きています。何を目指しているのか、それはそれぞれの方によって違うでしょう。具体的な目標かもしれませんし、生きる意味かもしれませんし、どうしても忘れることのできない何らかの記憶かもしれません。けれども何かを目指さないと人間には生きる力が生まれてこないということは、私たち全てのものに当てはまる共通のことなのではないかと思います。で聖書は語るんですよね。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされたという言葉を私たちに語ります。聖書がどういうことか、それは私たちがどこか目指す場所、目標、意味にたどり着いたと思っても、そう思えるのは短い時間、一瞬であって、私たちが目を上げて前を見ると、私たちの視線の先にはさらに別の目指すべき場所、目標、意味が見えてくる、そういうメッセージとして私は受け取りました。で次に30節から32節ですね、2つ目ですけども、一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いて私になった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。神に感謝し祈り、食事を共にした時、二人はそばにいるのがイエスだと分かりました。でもその瞬間、イエスの姿が見えなくなったって言うんですね。美しくもあり、儚くもあり、深くもあり、いずれにしても私たちの心の奥の柔らかい部分に触れてくるような気がいたします。とっても大切なこと、本質なことは、そのことに気づいた瞬間、見えなくなってしまう、形が変わってしまう。いや、逆の言い方をするならば、大切なことや本質なことの形が変わり、見えなくなったからこそ、私たちはそのことに気づくことができるという意味かもしれません。例えば親と子供の関係を考えてみます。親と子供の関係は 愛情と葛藤を含んだ関係であると、まあ、一般的に言えます。皆さんのことはよくわかりませんけど、うちのことも今話しませんが、とりあえず一般的にはそういう関係ですね。でけれどもですね、昔は、嫌悪感を催させた親の何らかの姿、そして今もうこの世にいないかもしれない親の記憶がですね、今この瞬間私たちにとって懐かしい同型、そして胸の奥が締め付けられるような温かい気持ちを通して思い出されるということがあるわけです。別の例、聖書に引き付けて考えるならば、2000年前の弟子たちの状況ですけれども、大切なこと、本質的なことが見えなくなったからこそ、形が変わったからこそ、それが大切であり本質であるということに気づいたということはですね、つまりイエスが死んで弟子たちのそばからいなくなったからこそ、初めてその時に弟子たちはイエスの本質的な大切さに気づいたということではないかと思うんですね。とっても大切なこと、本質的なことに気づいた瞬間に、それら大切なこと、本質的なことが見えなくなるんですね。大切なこと、本質的なことが見えなくなったからこそ、形が変わったからこそ、今はなくなってしまったからこそ、それが大切であり本質的であった、私にとってかけがえがないものなんだっていうことに気づくっていうことです。このことをですね、考えたいわけですけども、今日の聖書物語に即して表現し直すならばこうなります。エマオに向かう2人は歩き続けているんですね。歩いている時は目が開かれない、でも歩みを止めて後ろを振り返った時に初めて目が開かれて物事の意味が見えてくる、そういう意味に受け取りたいと思います。私たちが何かを目指して歩き続けている時は、決してその物事や状況の意味を知ることはできないということなんじゃないでしょうか。歩みを止めなければ物事や状況の意味が見えてこない。でも生きるっていうことは止まることじゃなくって歩き続けることなんですよね。そうだとしたら、私たちが自分に与えられている命の時間があとどれぐらいあるか分かりませんけれども、その命の時間を歩き続けている限り、生きている限り、私たちには物事や状況の意味、私たちが生きていることの意味ははっきりとは見えてこないのかもしれません。もしかしたら。そしてたとえ私たちが意味を知りたいと願い、歩みを止めて後ろを振り返り、実際にこれまでそこまでの道のりの意味を知ったとしても、けれどもそれは部分的な意味でしかなくて、私たちの前にはさらに歩み続けるべき道が果てしなく広がっている。聖書は語るわけですね。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。つまり聖書は、人間は生きている限り物事や状況の絶対的で最終的な意味を知ることはできないというメッセージを私たちに伝えているように思うんですね。これは残念なことなんでしょうか。悲しむべきことなんでしょうか。そういう気もします。残念だな、悲しいな、物事や状況の本当に最終的な意味が欲しくなる時があるから。でもそれは絶対分かんないんだとしたら、残念だし悲しいですよね。でも一方で聖書は語ってるんですね。32節見てください。こういうふうに言っています。二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。こういうふうに言っています。そう、私たちは物事や状況の最終的で絶対的な意味を知ることはできないかもしれません。私たちは何のために生まれてきたのかって分かんないでしょう、きっとね。本当に知りたいと思う時があります、苦しい時。でも分かんない。でもそれでもいいんだって聖書が言っている気がするんですね。私たちが本当に心の通う仲間と真剣に一緒に語り合い、目指す村に向かって歩み続けるときに、私たちの心はそのときにこそ 熱くなるんだ。知らず知らずのうちに私たちと一緒に私たちのそばをイエスが歩いてくれるんだ。たとえ私たちが私たちのそばにいるその人がイエスその人だということを分からなかったとしても、と今日の聖書の物語は私たちに語りかけていると思います。それでですね、私は CNFB 下北各班とスタディツアーから帰ってきて、2階の牧師室に座って考えました。なんでですね、私はこのスタディツアーに参加しながらこのエマオ途上の2人の物語を思い出したんだろうか。気になることってありますよね、直感的に浮かぶこと。でもなんでそれが心に浮かぶか分かんない。で、冷静になって時間を置いて考えてみると、その直感にはこういう意味があったんだなって分かることがあると思います。私もそういうことを一人でしたわけです。その答えはこういうことだなって思ったんですけど、それは放射能とかですね、放射性物質が私たちの目に見えないということに関係をしているから、私はこの聖書の物語を思い出したんじゃないかなと思ったわけです。2011年3月11日に起こった東京電力福島第一原発の事故によって、とてつもない量の放射性物質が大気中に海に撒き散らされ続けています。政府はですね、2011年12月の時にですね、収束宣言を発しましたけども、収束はしていません。例えば2011年8月25日の東京新聞は次のように伝えています。ちょっと引用します。政府が東京電力福島第一原発の1から3号機事故と1945年の広島への原爆投下でそれぞれ大気中に飛散した放射性物質の各種ごとの試算値をまとめ、衆院科学技術イノベーション推進特別委員会に提出していたことが分かった。半減期が約30年と長く、食品や土壌への深刻な汚染を引き起こすセシウム137の放出量を単純比較すると、福島第一原発からの放出量は広島原爆 168.5個分に相当する。引用ここまでです。でこれは、今ご紹介しましたけれども、2011年8月までのお話、それも大気中に放出された、それもセシウムだけの量なんですね。他の放射性物質については語られていませんし、そもそも海に放出された放射性物質の量は含まれていません。そしてこれはあくまでも概算ですね。本当のところ誰にも正確な数値を測ることはできないんだと思います。でこういう話をですね、見たり聞いたりすると専門的な単位や数値が出てくるので、私たちにはなかなかピンとこないんですが、けれども本当に大変なことが起こっているということに私たちは気づかなくてはいけないし、私たちは見えないものに目を開こうとしなければいけないのではないかと思うわけです。なぜ突然私は改めてこんな話をしているのか、何が言いたいのかっていうとですね、放射能とか放射性物質が目に見えないっていう事実をもう一回思い出したい、今日の聖書の箇所を読みながらと思ったから。放射能、放射性物質は目に見えません。匂いもしません。手触りもありません。もちろん音も聞こえない。でも静かに、そして確実に私たちの遺伝子を傷つけます。特に細胞分裂が活発な妊婦、乳幼児、成長期の子どもたちから深刻な被害を受けていきます。放射能放射性物質は遺伝子を、分かりやすく言えば人の命を、自然を確実に傷つけます。でも目には見えない。でこの目に見えない放射能とか放射性物質、目に見えない現実を前にして、私たちはどういう行動を選ぶべきなのでしょうか。目に見えないから何も気づかないふりをするのか、以前と何にも変わらないと無理やり思い込んで暮らしていくのか、無理やり思い込んで暮らしていてもきっと心の底には決して消えることのできない不安と恐怖があると思います。それとも別の態度を取るのか。確かに放射能放射性物質は私たちの目には見えません。匂いもしません。音も聞こえません。けれども その見えないものを見ようとするのか。皆さんはどちらの道を選ぶのでしょうか。できることならば、いや、私は、必ずですね、後者の道を選びたいと思います。できることは小さいかもしれないし、限られているかもしれないけれども、見えないものを見る努力を続けたいと思うんですね。見えないものを見ようとする。いつも言ってますけれども、こういう言葉を口で言うのは簡単なんですよね。でも、見えないものを見ようとするっていうのは実際にどういうことなんでしょうか。私たちは聖書が書いてあるに書いてあるようにですね、そばにイエスがいることに気づかないし気づけないんですよね。見えないものは見えないんですよ。自分が何を、そしてどこを目指して歩いているのかもわからないんです。私たちは生きている間、その意味を、目指すべき目的を知りたいと思うけれども、でも決して知ることはできないと今日の聖書は私たちに語っているように感じます。確かに後ろを振り返ると、それまでの道のりについては知ることはできるかもしれません。しかし私たちの目の前には、さらに目指すべき村、歩み続けるべき道がさらに広がっているように見えるわけです。少なくともイエスは常に私たちの先を歩いていっています。これが私たちが生きるということなのだとしたら、皆さんはどのように考えられるんでしょうか。できるならばこのように考えたい。たとえそうだとしても、今日の聖書の物語は私たちにメッセージを語ります。道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかというメッセージ。私たちはイエスがそばにいることに気づかないし気づけない。後から振り返ってみて、初めてあの時イエスがそばにいてくれたのだという気づき方しかできない。でもイエスがそばにいてくれるならば、目には見えなくても確かにその時私たちの心は熱くなるんだと聖書は語りかけます。そろそろ今日の話をまとめたいと思います。 CNFB 下北各半島スタディツアー、残念ながらですね、都合上全日程を通して参加することはできませんでした。で、帰りは、下北半島の最北端にある大間の港から函館港までフェリーに乗って帰ってきました。だからスタディツアーの最後のプログラムは、私が大間で経験したことなんですね。皆さんご存知でしょうか。大間には今新たに原子力発電所が建てられようとしているということ。大間、先ほども言いましたけれども、下北半島の最北端にありまして、函館からも本当に近いんですね。フェリーでも2時間ぐらいです。皆さん、アサコハウスって聞いたことありますか。アサコハウス、これはですね、大間原発建設のために土地が買収されていくんですね。大間、本当にこう田舎です。もともと人が少ない。地元の住民は原発マネーとも表現される高額の立ち退き料と引き換えに土地を売り払います。でけれども、たった一人だけ頑として土地を売らなかった人がいます。その人がですね、熊谷麻子さんという方です。でその熊谷麻子さんはですね、原発建設を推進する巨大な勢力と一人で戦い続けました。そして天に召されていきました。その熊谷麻子さんが住んでいた家が、いつからか麻子ハウスと呼ばれるようになりました。で今は、熊谷麻子さんのお孫さんである小笠原敦子さんが、おばあさんである熊谷麻子さんの遺志を継いで麻子ハウスに住み続けています。で私はスタディツアーに参加する前から麻子ハウスの話は聞いていましたけれども、実際に麻子ハウスのあるその場所に足を踏み入れた時に、自分の感覚がねじ曲がっていくような気がしたんですね。大げさではなくて、なんか立ちくらみのような、めまいを感じたような気がしました。 なんか場違いなものに出くわしたような、まるであってはならないものがあってはならない場所にあるような、そんな感覚で、こういう感覚は普段の日常生活の中ではめったに感じない感覚です。で、建設中なので、大間原発はまだ実際に稼働はしていませんが、原子力発電所から200メートルの距離にですね、普通の民家が、それもたった一軒だけが存在しているんです、ポツンと。ものすごい異様な光景です。商店街もないし、お隣さんもないわけです。もちろん小学校も病院もないんですね。一軒の民家、朝子ハウスの近くにあるのは、建設中の大間原発だけ。言葉でいくら言ってもね、写真をいつかお見せしますけど、見たらわかります。本当に異様です。でも実際にその場に立ったら、皮膚に迫ってくるものがあります。本当に異様でした。たった一軒の民家と原発っていうのは、そういう組み合わせは普通なら近くに並び立つのはずのないものがすぐそばに存在しているんですね。200メートルの距離です。六条教会の近いですね、ここからね。それは単に近くにあるはずのない二つのもの同士がすぐそばに存在しているっていう物理的な意味だけじゃないんですね。そうではなくって、決して相入れない主義主張がお互いに譲らないで200メートルの距離を挟んで対峙しているってことなんですね。私たちの日常生活においても、誰かと意見や考え、思いがぶつかることはあります。そういう時、私たちは大人ですから、表面的には上手に衝突を避けます、まあ、心の中は別ですけど。でもですね、あそこハウスと大間原発は絶対に互いに譲らないんですね。互いに自分の信じる価値を主張し合っています。200メートルという距離を挟んで、その光景はとってもどぎつくて、あからさまで異様でした。普段ならばそういうものは目に見えないもの、そういう見たくないものは隠されてるんですね。見えなくされていますけれども、見えなくすることができない、両方ともが主張している、対峙しているってことがはっきりと目に見える形で並び立っています。私なりにその光景に意味付けをするならば、一方は放射能、放射性物質は目に見えないけれど、その危険性で目をつぶるんだっていう主張です。もう一方は、目に見えない放射能、放射性物質は命を傷つける。だから、どんな理由があっても拒否するんだ。そのために私は戦う。そういう主張です。その二つの主張が真正面からぶつかり合っています。私たちは、このような光景を前にして、どのような選択を選ぶことができるんでしょうか。ある人が、あそこハウスを訪問した時の感想を次のように表現しています。ちょっと引用します。あそこハウスは大間原発建設予定地内、炉心予定地から200メートルのところに立っている。この原子力発電所はフル MOX、MOX 燃料を使用する世界初の原発になる予定だ。小さなログハウスとご家族の畑である敷地の外では、日立と清水建設が大きな旗を掲げ、何本もの巨大クレーンを操り、建設作業を始めている。あそこハウスは大間原発建設予定地内、炉心予定地から200メートル、あそこさんの所有する敷地範囲というのははっきりとわかる。なぜなら、県道からあそこハウスに至る約1km の市道とその敷地は全部フェンスで囲まれているからということなんです。で、本当に今日の話をまとめたいと思います。生きるっていうことはですね、私なりの表現を今日の聖書を読んでするならば、私たちが見えないものを感じようとしながら、あるいは感じながら歩き続けることなんだと思うんですね。私たちは今日の聖書が語るように、最終的には目指す村にたどり着くことはできないかもしれません。それはとっても残念なことです。なぜならば、人は確かな意味を感じたいと願っているから、特に苦しい時こそ。けれども、確かな意味、そして最終的で絶対的な意味を知ることが、 できなかったとしても、でもそれでもいいんだと今日の聖書の物語は語っています。大切なことは、たとえ生きていることの意味、目指す目的の確かな成果を私たちが確かめることができなかったとしても、そしてどこに向かって歩いているのかさえわからなかったとしても、私たちが目に見えないイエスを私たちのそばに感じるとき、私たちの心が熱くなるから、そう聖書は語っているように思います。私はですね、スタディツアーに参加する前からあそこハウスのことは知っていました。けれども実際に大間原発のそばにたった一軒、フェンスに囲まれたあそこハウスに足を踏み入れた時に、本当に自分の心が熱くなることを感じました。一言に祈ります。神様、あなたに許されて私たちは今旭川豊川教会に呼び集められています。一人一人の生活の中であなたがその呼びかけに応えてくださり、一人一人のためにご計画をお持ちでいてくださることを心から信じますので、どうぞ私たちの心を開き、私たちの砕かれた心にあなたの聖霊の力を注いでください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。